あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の4月12日です。いかがお過ごしでしょうか。いつもオンタイムで聞いてくださっている皆さん、今日はですね、金曜日のギリギリ金曜日っていうね、今時計で23時12分を指しております。遅くなってしまって申し訳ありません。今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、始まる前が一番怖い、新生活がスタートしてです。我が家はですね、上の子が小学校1年生になるということで、やっぱりね、先週から今週にかけて分かってはいたものの、バタバタしておりまして、なんかね、今日もなんかこう、子供がもう午前中に帰ってきたので、何もできないみたいなね、一日を過ごしておりましたが、このバタバタな毎日の中で改めて気づいたことがあったので、今日はそちらをシェアしたいと思います。我が家の6歳児ですね、小学校になった6歳児は1歳から保育園に通っていたんですけれども、丸5年間同じ保育園に行っていたんですね。で、途中で先生が、担任の先生が変わったりとかはあったんですけれども、まあね、毎日行く場所は一緒ですし、最初の頃はね、もう親も子も慣れなくていろいろ大変なこともあったんですけれども、まあ5年通っていればね、もう年長さんともなるとね、もうなんか早く迎えに来るなみたいな感じに、ね、なるくらい、園生活か彼女もエンジョイというか楽しんでおりまして、親も子もね、すっかりいろいろ慣れてたんですよ。なんかね、ルーティンも決まってるし、用意するものもまあ決まっていると。で、毎日は先生方とか、お友達のね、親御さんもみんな知ってるから、もう本当、ある意味楽だったんですよね。コンフォートゾーン、ど真ん中みたいなね。それがやっぱり今回小学生になるということで、子供はね、もう基本ワクワクなんですよ。園の友達と、まあ、小学校ではちょっと離れてしまうので、まあ、その辺は寂しがっていたんですけれども、でもやっぱり基本小学校になることにワクワク。ね、ランドセルもね、気に入ったの買って、もういろいろね、学習用品とか揃えてね、もう早く小学校になりたいみたいな感じだったんですけれども、かたや私、もう全然ワクワクじゃないっていうね、もうほんと1ヶ月ぐらいなんかこう入学ブルーみたいになってました。なんかね、こう自分がこうなんか、あ、これしたいみたいな、新しいことをしたい、これしたいと思いついてわーって始めるっていう意味での新しいことを始めるみたいなのにはすごく私もワクワクするんですけれども、なんですかね、こういう不可抗力の変化みたいな、なんですかね、こういうことには私どうも最初にネガティブになるというか、まあ、絶対そうなんですね。お約束でネガティブから入りガチなんですよ。期待とか希望よりも先に不安がやってくるみたいな感じで、ああでもあなったらどうしよう、こうなったらどうしようみたいなね、ネガティブシミュレーションを一通りしないと気が済まないですけれども、なのでこんな私なのでですね、子供のその小学校入学に関しても結構ね、周囲の方、特に先輩方からですね、あ、おめでとうって、これからますますなんかいろいろあるね、楽しみだねみたいな、新しいね、ミカさんも新しいお友達またできますねみたいな風にね、なんか言っていただくことも多かったんですけれども、なんかもう私としては全然そんなテンションじゃなくて、まあ、本当ブルーというのがまさにその一言が当てはまるんですけれども、なんかね、引っ越しとかもちょっと考えたりしていたので、じゃあ小学校じゃあどうするとか、本当に引っ越すのか引っ越さないのかとか、入学準備あれこれとかね、なんか実務面でもそう、なんかね、いろいろ書類とかもまあブルーだし、もう子供がどうしようか、楽しく学校を変えるかなとか、自分はそのね、いわゆるその PTA とかあるらしいじゃんみたいな、親御さんとうまくやっていけるのでしょうかとかね、いろいろぐちぐち考えていたんですけれども、なんかね、まあね、こんなね、こう内面をね、こう深掘りして、なんかじゃあね、自分の内面で今何が起きているのかで、じゃあここからどうしたらいいのかっていうね、散々自分でもやってきて、なおかつそれを仕事にもさせていただいているくらいなのに、やっぱ実生活では一旦やっぱそういうことを 一通りするんですよね。ネガティブも通るっていうね。なんかで結果としてね、このこうバタバタしながらネガティブなブルーを体験しながら、結果として何を学んだかと言いますと、今日皆さんにシェアしたいのは、あ、やっぱりね、始まる前が一番怖いんだなっていう、まあ当たり前のことを本当につくづく感じたんです。始まってしまえば、もうね、今回で言えば、もう4月1日学童が始まってしまえば、なおかつ昨日入学式が始まって、今日子供も初めて登校してみたいなことが始まってしまえば、もう本当に目の前にやることがどんどんたくさんやってくるし、現実がどんどん進んでいくので、なんかもう不安がっている暇がないっていう感じなんですよね。やっぱりね、始まる前にああだこうだいろいろ考えてわからないってなってる時が一番怖いんだなっていうのをすごく改めて感じてました。そしてね、始まってしまえば、まあ、さっきも言いましたが、その何ですかね、不安がっている暇がなくなるっていうのもあるし、始まってしまえばその怖さってほとんどこうなんかこう解消されるんだなっていうことも思いました。不安という感情って、まあ特に日本人って不安のね、感情を感じやすいって言われますけれども、やっぱりあんまり気持ちよくないですよね。できれば感じたくないし、私もあんまね、あんまっていうか感じたいとは思わないんですけれども、やっぱりその特徴を知っておくことで、まあ、対処できることもあるので、なんかこう、やっぱり、ね、そういう知識は自分を助けるなっていうのもすごく思いました。例えば不安っていう感情は人をね、こう回避させてしまう、なんかこう逃げる、逃避に、なんかこう持っていく役割といいますか、そういう特徴があるので、やっぱその物事、不安を感じた物事からどんどん逃げたくなってしまうんですよね。でありますよね、やっぱりいつまで経ってもなんかこう不安があって気にはなっているんだけれども、不安で始められないっていうのも、それもやっぱり回避とか逃避、逃げるってことですよね。だから今回私が入学ブルーになって、ああ子供の小学校のこととか、もう入学とか考えたくない、もう保育園でずっと行ってくれみたいなね、そう思ってたのもやっぱそれも回避ですよね。ただこれはいくら私が回避しても現実として月日がやってきてしまえば、まあ、入学しちゃうわけですから、物事がどんどん始まっちゃうし、始まってしまえばね、あとはもうやるしかないというね、パターンなんですけれども、そうじゃないパターン、なんかね、このある意味、そのいくら自分が逃げても現実として物事が始まってしまうならある意味いいんだけれども、問題はですよ、例えばずっと興味があるのに不安からそれを避けてしまう、しないっていうのもやっぱり逃げてしまうっていうことで、それ回避の行動を逃避行動というかね、逃げている行動をしてるんですよね。なのでなんかね、私やっぱりこう、始まってしまえばそんなに怖くないっていうのをやっぱり実感したことで、なんか今自分が不安からなんかこう、逃げてる、なんかこう、その道から逃げてることってないかなっていうのを、こうね、自分の人生をね、こう、改めてこう、点検したくなりました。どうでしょうか皆さん、いかがですか、伝わりましたかね、こうなんか夜遅くて私もなんかこうヘロヘロで話しているので伝わったでしょうか。なんかね、不安から回避してしまっていることありませんか。もし思い当たる節があるなら、少しね、本当少しでもちょっとそこに突入してみる、ちょっとでも始めている見ることで、その不安は解消されるかもしれませんよ。では今週のおすすめコンテンツコーナーですが、今週先週とちょっとですね、なんかこれをぜひっていうコンテンツにちょっとまた行き合えなかったので、もうちょっとね、時間をとって来週またご紹介したいと思います。さてでは今週も最後におまけ話をして終わりたいと思います。皆さん、突然なんですけれども、過去一なんかこう仕事で大ミスしたことありますか？なんでしょうか？なんでこの話をしたかと言いますと、今日スレッズを見ていたらですね、友人がなんかこう、まあ、カメラマンさんとかライターさんをするような友人なんですけれども、大事な仕事が終わったと思ったけれど全然写真が撮れてなかったみたいな夢を見た、ね、夢でよかったと思ったんですけれども、なんかその夢を見たって言って、うわ、わかる、なんかこの仕事で大ミスをして冷や汗をかいたと思って目が覚めるみたいな夢って、どうですか、皆さん見たことありますかね。なんか 私実際その私もその昔ライター取材をしてライ、あのライティングをしてあのカメラも写真も撮るっていうことをしていたことがあったので、実際ね実はねあるんですよね写真が。てか何回かあるかも、あの1回とかじゃなくてあの何回かあるんですよね。なんか当時は本当にデジカメの機能がなんかこう画質がまだそこまで上がっていなくて、紙媒体の仕事だったんですけれども、なのでフィルムカメラだったんですよね、まだ持っていくのが。で言うて私もあの素人に毛が生えたようなあの駆け出しの新人だったので、ライティングこそなんか結構早くあの書かせてもらえるようになったんですけれども、カメラがね、まあもちろんそうですよね。勉強してたわけじゃないし、あの、見よう見まねで始めて、なんとかやっていたけれども、なんかね、あの、せっかくね、こう、お店に行って、ちょっとね、本当になんか本当に大きいページはあれでしょ？プロのカメラマンさんが撮るんですけれども、本当にちょいネタみたいなのは、あの、新人が、あの、行ってカメラもするみたいな感じだったんですけれども、せっかくねお店に取材に行っていろいろお話を聞いたのに、使える写真が一枚もないみたいなことがね、本当にね、本当にもう本当つらかったねみたいなことをなんかちょっと思い出したんですけれども、なんか誰かの本で私読んだことがあるんですが、なんか将来ね老人ホームとかに入ってみんなね自慢話してる人なんて全然なんか人気ないよって、どういう人がね楽しそうになんかこうわははってやってるかっていうと、なんか、ね、どんだけ自分がね仕事でミスをしたかとか、どんだけ失敗したかみたいな人たちの方が楽しそうにしてるっていう話を聞いたことがあって、そうよねみたいな、自慢話する人よりなんかこう失敗談話してくれる人の方が楽しいよねと思ったら、なんかね、それもね、仕事の失敗もネタ集めだと思って、なんかちょっと思い出しました。皆さんもね、ちょっと仕事の失敗ね、大ミスありますよね。ちょっと老人ホームの話のネタにと思って、ぜひ、あの、それをね、覚えておいていただけたらなと思います。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。